日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。
皆さんこんにちは、曽根澄江です。変化し続ける世界と日本の経済、その最新の動向と的確な分析を肩肘張らずにお届けする日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。日経ベリタス編集部の方をスタジオにお招きしてお話を伺います。今回は田中直美さんです。よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは、日経ベリタスの田中です。
さあ田中さん、
はい、
我が君と愛してやまないジャイアンツ、はい、優勝しました。おめでとうございます。
ありがとうございます。本当にね、はい、今でも悩みがあって、はい、MVP 誰なのかなと、
はい、
もう考えると夜も眠れなくてですね誰でしょう、
誰だと思いますか。
いや本当ね、うん、最後原監督に行き着いちゃうんだよね。
あーそうなんだ、
ね、でもね、鈴木も良かったし頑張ったし、長野選手も頑張ったし、うん、菅野選手もね2年目でね頑張って、もうどうしようかなと思って、
あみんなにあげたいぐらいになっちゃいますか。
いや本当に、うん、一人一人ちょっと活躍を述べてもいいですか。
あでは今日はですね、田中さんが力を込めた企画をですね、はい、お届けしてくださるというので、
はい、
まあ、今日はこの辺で、
もうダメ、引き消しされちゃったよね
またの機会にぜひお願いいたします。
本当は聞きたいんです
それでは今週もリラックスしてお聞きください。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。それでは日経ベリタスヘッドラインに参りましょう。発売中の日経ベリタスのカバー特集を田中さんにご紹介いただきます。今週は欧州綱渡りの恐怖、渦巻くリスク、世界経済揺さぶるという見出しです。さあ田中さん、今回はカバー特集の一面に綱渡りをしている人がいますけれども、
うん、
ヨーロッパのリスク取り上げているということですか。
うん、そうですね、ちょっと曽根さんね、2ページ目3ページ目も見ていただけると。
あ4つも爆弾がありますね。
そうなんですね、
はい、
どんな爆弾が埋まっているのかというのをですね、4つのポイントに絞ってまとめているんですね。
はい、では早速その1つ目からリスクを点検していきたいんですけれども、
はい、一つ目がですね、
はい、
鳴り響くデフレ警報というタイトルなんですね、
はい、
実は私前回出た時もユーロ圏の話をね少し話させていただいたことがあるんですけれども、今ユーロ圏全体のですね消費者物価の上昇率 CPI ですね、これ今冴えないんですね。8月の伸び率はですね 0.4%、
はい、
2% 近辺が ECB の、まあ、目標なんですけれども、はい、遠く及ばないと、ということなんですね、
はい、
で今ユーロ圏の中でもですね比較的景気がいいイギリスいいって言われてますよね、はい、で利上げもそろそろ一番近いのではないかというふうに言われてるんですけれども、はい、そのイギリスですらね実は7月の小売売上高、これねちょっと驚く内容だったんですけれども、食料品店の売上高が前年同月比 1.3% 減、1989年の統計開始以来初めて前年実績を割り込んだと。
そうだったんですね。
ね、景気がいいと言われているイギリスですらもですね、うん、こうした形でつまり売上が伸びない、つまりその一つ一つの単価がやっぱり落ちていってしまってるということなんですね、うん、
はい、
89年以来の初めてということなんでね、
はい、
まあ、それぐらいその欧州を覆うそのデフレ懸念っていうのはですね強いよというようなことをまあ取り上げてるんですね、
はい、そして2つ目ですけれども、独立機運、まあ、この間スコットランドの独立は否決されましたけれども、はい、まだまだ尾を引くということなんですか。
そうなんですね。でスコットランドの騒動が火をつけたのはですね、はい、やっぱりこの地域のですねいろんな地域でのその独立機運の高まりということなんですね、
はい、
例えばその今一番喫緊の問題になっているのがスペイン北東部のカタルーニャ州、
はい、
でここで独立を問う住民投票の実施を議会が9月の19日に可決をしたと、
はい、
カタルーニャ州のマス首相、11月の投票に向けて準備を急いでいますと。でこのカタルーニャというのはですね、バルセロナをあるところなんですよね。でスペイン全体の GDP の2割をまあ占めるということで、また再びですね、この間のスコットランドのような形で盛り上がっていくとですね、これまた随分と大きな問題になってくると。
そうですね、
このスペインの今ラホイ首相ですね、欧州に向けられた魚雷のようなものだというふうにかなり強い表現でね、このまあカタルーニャのその独立運動のことをですね、まあ不快感を示しているということなんですね。で今やはりまあ国がそのいわゆるその債務危機から立ち直ってですね、一丸となってやっていかないといけないような時に、こういう独立の運動というのはですね、なかなかその国が一丸となってこう何かを成し遂げようという時とは違うベクトルの話にやっぱなってしまいますよね。でこうした動きがそのカタルーニャだけではなくてですね、ベルギー北部のフランドル、まあ、フランドル地方ですね、これ昔からよく言われてます。あとはイタリアのサルデーニャ、それからスペイン北部のまあバスクですね、こういったまあいろんな地域でですね、独立機運が高まっているというのもまあ欧州が抱える今一つ大きなまあリスクであるというふうに今我々は考えてはいるんですね。
そうなんですね。そして3つ目です、リスク、地政学リスクということですね。
そうなんですね。先日のね、南ドイツ新聞にですね、ウクライナのポロシェンコ大統領と会談した際のロシアのプーチン大統領がこう発言したというのをここに今ちょっと紙面で紹介してるんですけれどね、ちょっとこれ曽根さん読んでいただけますか。
はい。キエフだけではない、リガ、ビリニュス、タリン、ワルシャワ、ブカレストもだ。私が望めばロシア軍は2日で攻略できる。
これもし本当だとするとね、相当恐ろしい話ですよね。
そうですね。
キエフというのはウクライナの首都、それからリガ、ビリニュス、タリンというのはですね、これはラトビア、リトアニア、エストニアの首都、まあ、いわゆるバルト三国の首都ですね、ワルシャワはもちろんポーランド、ブカレストはルーマニアですね、まあ、そういったエリアの首都、私が望めばロシア軍は2日で攻略できる。本当かなという部分もあるんですけれども
ちょっとでもおっかない発言ですね、こういうことを言っちゃうところは
ですよね、EU の貿易取引に占めるロシアの割合というのは今約 10% なんですけれども、まあ、これからその制裁やら何やらお互いにそういうことをし合うとなると当然ここ滞ってきますので、貿易自体が悪くなるということがまあ一つ大きな足かせになると思うんですね、まあ、これちょっとその欧州の話だけではないんですけれどもですね、ちょっと私このいわゆる地政学リスクのところで思うのは、よく地政学リスクが金融市場に悪影響を及ぼすというようなことはよく言われますよね。ただね、私思うのはその金融のあり方そのものが地政学リスクにつながる部分もあるのではないかと思うんですね。で、これどういうことかというと、2013年の5月に FRB の当時議長だったバーナンキさん、 QE3 の早期縮小を示唆しましたと、まあ、バーナンキショック 5.23 とかね、いろいろ言われてですね、日経平均も随分下がりました、そしてその後そのいわゆる新興国通貨フラジャイル5ですね、覚えてますか、フラジャイル5、ね、ブラジルのレアル、それからまあインドのルピー、インドネシアのルピア、それからトルコリラに南アフリカのランドですね、非常にまあ急落してですね、まあ、世の中大騒ぎになったと。しかし実はそのフラジャイル5だけではなくてですね、資金が大量に流出したのは当時、実はウクライナも同じだったわけですね。
そうだったんですね。
そうなんです。それで慌てたウクライナの当時のヤヌコビッチ大統領がですね、ロシアに急接近したわけなんですね。助けてくれと。財政がまあ行き詰まる前にですね、ロシアにまあにじり寄ったわけなんですね。でロシアはすぐに150億ドルの救済金を申し出たわけなんですけれども、結局ですね、ヤヌコビッチさん、そのことに対してやっぱ世論や議会がですね、ヤヌコビッチさんちょっと行き過ぎじゃないのということで反発が強まって、彼は結局議会で解任決議を出されて国を追われて、それが結局今のそのウクライナのまあ、その後ロシアが侵攻してくるという形のね、引き金になってるということなんですね。ですからよくよく考えてみるとですね、そのアメリカのその金融政策っていうのが今のウクライナ危機のですね、まあ、一つのその大きな引き金になっているということも、まあこれも我々こう頭の中に留めておいていかないといけないなと。その決して地政学リスクが金融市場のリスクになるというその一方向の話だけではなくて、お互いがこう絡み合ってるということなんですね。 まあ、このあたりは非常にこう悩ましいところではあるんですけれども、まあ、このウクライナ情勢というのはですね、一つ、まあ、欧州にとっての大きな爆弾になりうるということを指摘しています。
そして4つ目の爆弾です。フランスとイタリアのマイナス成長を取り上げてるんですね。
そうなんですね。フランスとイタリアといえば、まあ、ユーロ圏の中のまあ第2第3位の国ですよね、はい、イタリアはもうリセッション入りと、フランスの方も GDP の伸び率横ばいで非常に厳しい状態なんですけれども、フランスとイタリアというのはここに一つ紙面でねグラフを載せているんですけれども、はい、ポイントが一つあってですね、単位労働コスト、その上の2つがですね、イタリアとフランスなんですけれども、はい、スペインだいぶ下がってますよね。
あ、本当ですね。
でスペインはまあ危機に見舞われてですね、まあ、かなり国民に痛みを伴う改革を思い切ってやったわけなんですね、はい、でその結果非常にその単位労働コスト、まあ、社会がかなり効率的にコストが下がってきているということなんですけれども、はい、イタリアとフランスはなかなかそれができていないと、
改革ができてないということなんですね。
そうなんですね。それも単位労働コストが高止まりしているというのは、なかなか世の中の改革がまだきちんとできてないよと、構造改革がね、はい、ということなんですね。で今イタリアの政権なんとかそのこれを正そうと思ってですね、その雇用改革法案というのを出してまして、労働市場改革をなんとか進めたいということなんですけれども、そんな中でですね、まあ、イタリア の, そのレンツィ首相が率いる中道左派民主党の一部の、まあ、部分の一派がですね、その政府がまとめた雇用改革法案に対して修正案を出すことを決めた。こんなその、ね、ドラスティックな改革はとてもじゃないけどできないと、改革待ったですね、いわゆる抵抗勢力が強く残っているということで、なかなか改革が進まないということでね、そのイタリアとフランス、この二大国がどうも足元がフラフラフラフラしていると、ドイツ一国で果たしてこう支えきれるのかというようなリスクがありますよね、というまあ4つのリスクをね分析しているわけなんですね。まあ、そういう中でポイントになるのはですね、やはり ECB、 欧州中央銀行ですね、この後その国債を買ったりするですね、量的緩和に踏み切って、まあ、金融の側面からヨーロッパのまあ景気を後ろからね押すようなことができるのかということで、まあ、12月に ECB の理事会があるんですけれども、はい、ここがまあ一つ大きな焦点になってくるだろうなというような見通しを立てています。
はい、以上日経ヴェリタスヘッドライン、今週のカバー特集、欧州綱渡りの恐怖、渦巻くリスク、世界経済揺さぶるについて田中さんの解説を伺いました。
ジャンツ E、 ジャンツ E。
さてここからはジャイアンツ E です。あ、違いますね、ベリタミン E です。今話題の経済ニュースを掘り下げて、みんなでなるほど納得となっちゃいましょうというコーナーですよ。さて田中さん、
シュン、
今回はバーガーキングとダッチサンドイッチ、おいしい租税回避の話というテーマです。おいしい租税回避なんていうと丸さが飛んできそうですが
ね、本当ですよね。でもね、そうじゃないんですね、はい、ちょっと丸さよりもかなり国際的な話なんです、
はい、
ということで、はい、まずはこの記事を読んでいただけますか。
はい、わかりました。9月24日水曜日付の日本経済新聞朝刊の記事ですね。アメリカ、海外企業買収を監視、利益移転で租税回避防ぐ。アメリカ財務省と内国歳入庁は22日、アメリカ企業がアメリカの法人税を軽減する目的で海外企業の買収に動くことへの対抗措置を発表しました。海外で稼いだ利益について税金のかからない融資などの形で買収先企業に移転するのを取り締まるというものです。監視強化で海外移転の利点を薄める狙いです。財務省はより強い追加措置の検討も示唆しており、アメリカ企業の国際的な再編や税務戦略にも影響を及ぼしそうですということなんですが、
ね、これかなりちょっと難しい、
ね、難しそう
ですよね。でもそんな難しくない、大丈夫ですよ曽根さん、
はあ、ぜひ分かりやすく解説していただけますか。
はい、まずね、あの、はい、バックボーンとしてアメリカ企業の間で今海外企業の買収をきっかけに本社を、まあ、アメリカよりですね税率の低いその を買収した国、アメリカの以外の国ですね、はい、そこへ移転する例が実は増えているということがあるんですね。
そうでしたね。で
具体的に言うと8月にですね、はい、バーガーキング、はい、美味しいバーガーキングですね、はい、それが、まあ、あのタイトルのあれなんですけれども、バーガーキングワールドワイドがカナダのコーヒードーナツチェーンのティム・ホートンズを買収しましたと、
はい、
そして本社をアメリカより法人税率が低いカナダに移転すると表明したんですね、うん、アメリカはあの連邦法人税最高税率 35% と非常にまあ高い、
はい、
まあ、カナダがの方がですね税率が低いわけなんですね、でこれ一つ例を挙げるとですね、今年3月なんですけれども、バナナでおなじみのチキータバナナ美味しいですよね、
はい、
この会社がですねアイルランドのやはりそのバナナの会社を買収してですね、アメリカから本社をアイルランドに移転するということをやっぱ表明してるんですね、はい、アイルランドの法人税率というのはですね実は 12.5%、
あ、そんなに低いんです ね、
35% のアメリカと比べるとだいぶ低いですよね、まあ、こういうことが続いているのでですね、ちょっと待ってくれよとオバマさんがね考えるわけですよ、うん、それみんな出てっちゃったら税金が全然アメリカに入ってこないじゃないのということで、いろいろ監視しますよというのが、まあ、この記事の、まあ、あんこになるわけなんですね。
なるほど。
でこういった形でその買収した先に本社を移転するというのは、まあ、非常にまあベーシックなその租税回避、まあ、節税の一つの方法なんですけれども、はい、今回その説明したいなと思うのがですね、
はい、
アップルとかですね、Google が用いていると、まあ、言われているね、租税回避の一つの方法なんですけれども、そのタイトルというのがですね、ダブルアイリッシュ with a Dutch sandwich。 これどうですか、ダブルアイリッシュとダッチサンドイッチ、
ちょっとピンとこないですけれど、
なんのこっちゃっていう話ですよね、
はい、
これ非常にね芸術的な実は仕組みになってるんですね、
はい、
一つ一つちょっとあの丁寧にご説明したいと思うんですけれども、
はい、
まずナルソネカンパニーという会社があるとしましょう、
はい、
いろいろ検索技術非常にいいものを持っている、
はい、
音楽配信なんかもやってたりして、
ね、
はい、ナルソネカンパニーアメリカにありますと、
はい、
ナルソネカンパニーアメリカはですね、うん、アメリカは非常に税率が高いということで、
はい、
アメリカ以外の事業のビジネスをね、
はい、
先ほど出てきたそのアイルランド、
はい、
ナルソネアイルランド A という会社を作ってですね、そこでアメリカ以外のビジネスをやろうと考えるわけなんですね、そうすると、まあ、これだけでアイルランドの税率は 12.5% ですから、アメリカでやるよりはだいぶ税金が安くなるということ、
はい、負担が少なくなる
なりますよね、
はい、
でもナルソネカンパニーの CEO スミエーソネさん、ね、なんかちょっとかなり無理ありますけれども、私はもっと節税がしたいわと、もうグリーディーなんだからソネさんみたいな考えるわけなんですね、
はい、
そうするとこの 12.5% なんとかならないのと、ね、しもべの田中に言うわけですなんとかしなさい、
はい、
わかりました CEO と私言うわけですね、いい方法がありますと。それはどういうことかというと、アイルランドの税制はですね、こういう仕組みがあるんですね。営業実態がなくて他の国の会社に支配管理されている会社というのは、これは税務上アイルランドの会社ではございません、つまりアイルランドの課税はありません、支配管理している企業の国の税制で課税してくださいよという実は仕組みがあるんです、
はい、
それを考えた、ね、しもべ田中、うん、ナルソネバミューダという会社をですね、バミューダ諸島に作るんです。
ほう。
で、バミューダというのはタックスヘイブンですね。
あ、そうでしたね。
税率 0%、
はい、
そしてこのナルソネバミューダからアイルランドにあるナルソネアイルランド A を管理する形にするわけなんです、はい、そうするとですね、ナルソネアイルランド A、 この会社はですね、まず営業実態がありません、そしてもう一つの条件である、この会社を管理しているのはナルソネバミューダですと、
はい、
ですからこの会社はアイルランドの会社ではないと税法上認められるということで、アイルランドの課税はかかりませんということによってですね、ナルソネバミューダもナルソネアイルランド A もなんと税金が全くかからないという状況ができるわけです、
はい、
しかしここで一つ困った問題がある。
何ですか？
ナルソネアイルランド A は営業実態があってはいけないんです、はい、そうするとビジネスできませんよね、
うん、
そこでスミエ CEO はさらに何とかしろと、ね、 そんな嬉しそうなことしないでください
言ってみたいもんだと思って田中さんお願いします。
なんとかしろと言ってみてください。
はい、なんとかしろ。
はあ、いやさ、
すいません、
なんだこれ。
すいません
何のプレイだかよくわかりませんが
お願いします、
はい、それでですね、はい、考えるわけです、はい、どうしたらいいか、
うん、
そこで考えたのがナルソネアイルランド B という会社をですね、
はい、
アイルランドにもう一つ作るんですね、うん、そしてナルソネアイルランド B で米国以外のビジネスをじゃんじゃんやるわけです。 B 社に営業実態がある、
はい、
そしてナルソネアイルランド B は例えば100億円儲かりましたと、
はい、
そして100億円儲かったらその100億円を丸々ですねナルソネアイルランド A 社にライセンス使用料みたいな形で、
はい、
地にして送ってしまうわけです、
はい、
そうすると一体何が起こるか、ナルソネアイルランド B 社はものすごく儲かって100億円も儲かりました、でも全部儲かった分はライセンス料としてナルソネアイルランド A に送ってしまう、
はい、
つまり所得がゼロ、
ゼロですね、
所得がゼロだったら税金はかかりません、
かからない、
うん、そしてもともとナルソネアイルランド A という会社は、
はい、
アイルランドの税制上アイルランドの会社ではないとみなされていますから、
はい、
税金かかりません。それを支配管理しているバミューダ社もゼロです、
うん、
なんと3社ともですね税金がかからないという、
すごい、
こういうことが起こる。しかし、
はい、
スミエ CEO、困ったことが一つあります。
何ですかね。
ナルソネアイルランド B からナルソネアイルランド A にライセンス料を100億円送るときに、
はい、
アイルランドの税制でライセンス料には源泉課税がかかるという、そういう約束事があるんです。
はい、
源泉課税がかかってしまいます。スミエ CEO どうしたらいいですよ、
うん、それもどうにかしなさいって言っちゃうんですかね。
イエスさんということになるんです、
はい、
考えるわけです、どうしたらこのライセンス料に源泉徴収がかからないようにするか、そこで考えました。しもべ田中、オランダにナルソネオランダを作ってくださいと。
オランダに、
はい、そしてナルソネアイルランド B からですね A に直接ライセンス料を払うのではなくて、
うん、
まずナルソネオランダに1回ライセンス料を払ってから、
はあ、
そして迂回する形でナルソネオランダからナルソネアイルランド A にですね、
はい、
ライセンス料を払い込むと。そう、これ一体何が起こるかというと、
そうですね、
アイルランドとオランダは2国間で租税条約を結んでいるんですね、うん、この租税条約の中にアイルランドからオランダに支払うライセンス料には源泉課税をしないという実は約束事が決められているんです。
はい、
そしてオランダというのはもともと税制の中でですねライセンス料に課税をするという仕組みがもともとないんですね。そうするとナルソネアイルランド B からナルソネオランダ、
はい、
ここに払うライセンス料には2国間の条約によって源泉課税がかからない。そしてナルソネオランダからナルソネアイルランド A に迂回して払うライセンス料にもこれも実はオランダの税制上源泉課税がない。
へ、
結果としてですね、
はい、
何が起こるか、ナルソネアイルランド A、うん、これ税法上ゼロです、
はい、
そしてバミューダに作っているナルソネバミューダ、うん、これはもともとタックスヘイブンなのでゼロです、
はい、
ナルソネ B はこれは儲かった分だけライセンス料全部払いますから所得ゼロでゼロです、
うん、はい、
そして源泉徴収もライセンス料にかかる源泉徴収もオランダの会社を通すことによって全部源泉が課税がかからない、うん、まさにダブルアイリッシュ、ナルソネアイルランド A と B の間にダッチサンドイッチ、ダッチのオランダの会社をサンドイッチのようにして挟み込む、はい、迂回させることによって全て税金がかからないというそういう仕組み、芸術的です。
そうですね、全てゼロ、よくこういうことを考える方いらっしゃるんですね。
こういうことを専門で考えるスーパーエリートの人たちがいるんですね。すごいんです。そしてこれただ一つね最後に仕上げがあってですね、
はい、
この仕上げが何かというとですね、アメリカにはタックスヘイブン対策税制というのがありまして、営業実態のない子会社がタックスヘイブンの国で得た利益、うん、これに対しては本国の親会社で課税する仕組み、つまり、ナルソネアイルランド A、これまあタックスヘイブン まあ、アイルランドもタックスヘイブンですよね、まあ、あのゼロではありませんけども極端に税率が低いという意味でタックスヘイブンと言えると思うんですけれども、はい、これ抜け道じゃないかと、まあ、いうこういうそれを防ぐですね、はい、対策税制というのがあって、これ実は日本にもあるんですけれども、なるそねアイルランドへこれ営業実態ないじゃないかと、うんうん、ね、営業実態のない子会社がやってるじゃないかと、これダメだとアメリカの本国が言いかねない、
はい、
そこで登場してくるのがチェック・ザ・ボックス、事業形態の選択条項というのがアメリカの財務省規則の中にあるわけなんですね、
はい、
でこれはアメリカの企業が海外に持つ事業体の税務上の扱いをパートナーシップ、法人、支店どうするかというのを企業自らが選べる仕組みなんです。でそこでナルソネカンパニーは考えるわけなんです、ナルソネアイルランド A は確かに営業実態がない、うん、でそれによってそのこの今申し上げたこの仕組みが完成している。しかしそのままだとこのアメリカのタクスヘイブン対策税制に引っかかってしまうと考えました、
はい、
ナルソネアイルランド B、 これをナルソネアイルランド A の支店の扱いにするんですね。そうすると A 社と B 社セット、この2法人セットでもって営業実態がありますというふうにアメリカの税務当局に主張できるわけです。そうとアメリカにしてみると、あ、確かにまあ B 支店の方で営業はやってるなと、
はい、
単なるその A というのはそのいわゆる営業実態のない箱会社ではないなと、まあ、あるなと、
はい、
そうするとこれ認めざるを得ないと、でそのアイルランドやそのオランダに対してはこの仕組み、先ほど申し上げた仕組みで全てゼロでいけますということによってですね、パーフェクトなこの租税回避の仕組みが出来上がるわけなんですね、
はい、
でこれって一体何を表しているのかと、これね結局国家と非常に巨大になった国際企業とのね、まあ、激しいその富の再配分におけるつばぜり合いというふうにも理解できると私は思うんですね、
はい、
つまり国家というのはもともと税金をみんなから取ってそれを最適にまあ予算という形でね配分するのが国の役割であると、徴税っていうのはまあ国家そのものの業務そのものですよね。それでまあずっと国家というのは成り立ってきたんだけれども、今巨大な企業というのはそうではないだろうと、俺たち優秀な経営者が、はい、富は俺たちが再配分するんだと、俺たちの中にその富を蓄えてそれを配当、株主である配当あるいは雇用者へお給料、そして自分たちが投資をしてそこで新たな雇用を生む富の再配分というのは我々がやるよということを企業が主張しているのに等しいわけなんです。しかし国家はやはりそれでは困る、
はい、
ということなんですね。今その2つの背景でその国家の徴税というのは非常に厳しい状況に立たされている。一つはやはりリーマンのショック後に国が財政大量に打ちましたよね。で結局お金がなくなって今その中央銀行の金融政策に頼っているという状況の中でですね、少しでもやはり税金は欲しいというのが今国の立場です、
はい、
それぞれの国の立場です、
はい、
それはアメリカだけではなくてね、先ほど申し上げた欧州、まあ、日本もそうですよね。そしてもう一つ今の仕組みがね、ナルソネカンパニーみたいなこの優良企業が使っている分にはいいけれども、これをもし例えばテロリスト、国際テロリストが、ね、これを利用する、
はいはい、
まあ、それに準じた例えば組織、これマネーロンダリング、いわゆるねそういうことの温床にもなりかねない。今そのテロとの戦い、まあ、今イスラム国とのね、空爆、まあ、激しい形で今始まっています。
そうですね、
まあ、そういう中でですね、9.11 のテロ以降、そのやはりマネーロンダリングということに対して非常に今国際社会が厳しい目を置いている中で、果たしてこういうその租税回避の仕組みを残したままでいいのかという議論ももちろんあるわけなんです
ね、はい、
したがってまあそういうまあ国際世論の中で富の配分、再配分というのをまあ国がやるべきなのか、あるいは力のつけた、ね、国際企業がやるべきなのか、その新しいその税をめぐる形での構図というのがね、きしみといいますかね、そういうものがまあ出ているなというふうに思うわけなんですね。
そうですね、はい、ここまでベリタミン E、 今回はバーガーキングとダッチサンドウィッチ、おいしい租税回避の話というテーマでお届けしました。それではここで発売中の日経ベリタスのおすすめ記事を編集部の皆さんにご紹介いただく今週の日経ベリタスです。まずは銀行リテール力調査、りそな銀行2年ぶり首位、 117校調査、西日本シティ銀行が2位浮上です。
ね、これあの毎年恒例の調査なんですけれども、はい、リソナさんがね、今回は一等賞ということで、あのたくさんの銀行載ってますので、金融関係の方ぜひお読みいただければなと、またはあのね、あの私のいつも使っている銀行何等賞かしらという視点でもぜひ見ていただけるとありがたいなと思います。
はい、そうですね。さあ続いてスマートライフ面から、逃さずつかもう給付金助成金です。
これいろいろあるんですね。私も全然知らなかったんですけれども、国や自治体からもらえるその助成金というのがものすごいいろいろあるのでですね、それちょっと一回あの整理してみようかということで、はい、子育て、それから高齢者向け、あるいは住まいというようなね、カテゴリーで整理してみたんですけれども、まあ、ぜひご一読いただければなと思います。うん、
生活に関わる情報ですからね、ありがたいです。そして多士再々面、カバチタレ極悪願望、原作者の田島隆氏、法律は大人の喧嘩の道具です。
ね、これあのカバチタレ極悪願望、テレビでもね、ドラマでも、ね、やってましたけれども、うん、その原作者の方、非常に面白いこう人生観をね語っていただいてますのでね、面白いです。
最後にインサイド面の報電等金融記者座談会、不審企業の駆け込み寺狭き門に、株主割当増資、業績基準や審査を厳しくです。
うん、あのライツイシューというね、最近あの日経新聞などでも時々書かれていますけれども、新株発行するときに既存の株主の方にね、お金を、まあ、出していただくという仕組みがあるんですけれども、まあ、それをめぐるですね、規制の話について、まあ、金融記者の座談会ということでね、まあ、いろいろこの規制強めすぎるとマーケット殺しちゃうし、でも何にもやらないと結構いろいろ問題も起こってくるというところで、非常にその手綱さばきがね、難しいところではあるんですけれどもね、はい、ぜひ、こちらもですね、その日本の資本市場を考える上で大事なテーマになってますので、目を通していただくとありがたいなと思います。
はい、ということで田中さんのおすすめ記事を4つご紹介いたしました。今週の経済を読み解くためにも、日経ベリタスをぜひチェックしてみてください。今週の日経ベリタス、曽根澄江のなるほどそうね、いかがでしたか。田中さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さあここでお知らせです。
はい、
日経ベリタスの新規ご購読キャンペーン、ベリソネいいね、ただいま好評受付中です。もう特設サイトのチェック、皆さんお済みでしょうか。
このベリソネいいねキャンペーンでは、特設サイトから日経ベリタスのご購読をお申し込みいただいた先着300人の方に豪華な特典をプレゼントしているんですよ。
はい、契約期間によって特典の内容が変わるのもこのキャンペーンの特徴です。半年ご契約の場合は、賢い投資家必読、株に強くなる本88と、FP は見たの2冊の本をプレゼントいたします。そして1年ご契約の場合は、この2冊にプラスして、これならできる有望株の選び方をプレゼント。さらに2年ご契約の場合は、そこにもう1冊、前回ご好評いただいたハワード・マークスさんの投資で一番大切な20の教えをお付けいたします。半年で2冊、1年で3冊、2年で4冊となるわけですね。日経ベリタスは長い期間ご契約いただくほど、一部あたりの価格がお得になりますよ。そろそろベリタスと思っていたあなた、今がチャンスです。
ただしこの特典はキャンペーンの特設サイトからのみお申し込みいただけます。ベリソネいいねで検索してくださいね。
ベリソネはカタカナ、いいねはひらがなです。本当はベリソネのウに点々、小さな絵のベなんですけれども、今回はヘに点々のベリソネでも OK ですよ。
先着300人限定です。お早めにお申し込みください。
あなたのお申し込みお待ちしています。このベリソネでは番組へのご意見やご感想もお待ちしております。番組へのアクセスは、ラジオ日経のホームページから、日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうねまでどうぞ。ツイッターの場合はハッシュタグベリソネ VERISONE をつけていただければ、番組でご紹介いたします。メッセージお待ちしています。 世界中の出来事が連動し目まぐるしく変化する経済とマーケット、その最新の情報を知り的確な分析を手にすることこそ投資の第一歩です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みはベリソネいいねで検索してください。また私と今川編集長が出演しています日経 CNBC、 毎週月曜日夜9時15分から放送中の日経ベリタストークもぜひご覧ください。それでは日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、また来週です。お相手は
日経ベリタスの田中直美と
曽根澄江でした。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。